上野光男
と
熊崎亮介 の
企業ラジオ。ラジオ。今日のメインテーマはどうなったんでしょうか。
はい、まあ、この間の実はセミナーに参加した方の質問でもよかったと思うんですけど、好きなことで起業するべきか、できることやりたい、やれることで起業すべきかっていう、結構そこで悩む方って多いんだろうなと思うんですけど、もしそういった質問があった時、先生としてはどうアドバイスするかなとか、何かありますか。
これはですね、私が自分で準備してた頃は、好きなこと、できること、あとやらなきゃいけないことっていうのも一つあってですね、やらなきゃいけないっていうのは、好きなことできること以外にやらなきゃいけない、まあ、例えば家業を継いでやらなきゃいけないとかですね、
そういうことですね、
っていう人もいるんで、はい、そのできればその3つが重なる、ところが一番理想ですよねっていうのは言ってたんですよね、考えてたんですよね、はい、ただやっぱり現実的に稼げるかどうかってなると、できることって言いますかね、自分のスキルを生かせる分野がいいのはいいんですよ、
はい、
でもやっぱり好きなことをした方が楽しいは楽しいですよね。
せっかくやるなら楽しいことをやっぱやりたいって思うのは多分一番強いですよね、
うん、でね、よく私最近経営者向けのセミナーで喋るときに、
はい、
皆様、今やってらっしゃるビジネスっていうか、仕事が楽しいですかって質問するんですよね。で、手を挙げてもらうんですよ。
どれぐらい手を挙げるんですか。
たらね、だいたい6割ぐらいですね。
あ、
楽しい、
それは結構高いです。もちろん低いのかなと私勝手に思ってましたけど、
好きですかって聞いたんだ。好きですかって聞いたら6割ぐらい手を挙げる、
はい、
で逆に言うと4割ぐらいは好きじゃなくてやってるわけですね。で、すごい好きでやるっていいんですねって話をして、いろいろもっと深く聞いていくと、好きなことをやるっていうのも大事なんだけど、仕方なくじゃなくて、できるからやるで始めても、その中で好きなことを見つけていくって言いますかね。
あ、それはすごく大切ですね、
それが一番大事だなって。やっぱりそう、個々に質問するとですね、そんな話出てきますね。最初はそのうちのこういうね、なんとか製造業の仕事って全然好きじゃなかったんだけど、稼ぐためにやむを得ず やらざるを得ないみたいな感じで始めたんだけど、その中でいろいろこう個別に業務をこう分解すると、ここが実は好きだとかね、それこそ営業が好きだとか、あと新事業、新製品の開発の部分が好きだとか、そういうのはやっぱり出てくるみたいなんですよ。だからそうやって、好きを探してって、結果自分のビジネスとか自分の会社を好きになるっていうのが大事かなと思いますね。もう完全に嫌ながらやってると、ちょっと悩んでる状態が続いてしまうかなと思います。
よく仕事でもそういうこと言う話って結構聞くと思うんですよね。結構そう、仕事、今やってる仕事が好きな仕事ができてればいいですけど、やっぱそういうわけにも、新卒だとか新人って絶対そういうわけにいかないと思うんですけど、その中でもやっぱ好きなものを見つける、自分がやりたいこととかを見つけるっていうのはよく話としては出ますけど、それもやっぱ起業にもつながるってことですよね。
そうですね、起業でもそれもあるし、ちょっとサラリーマンの話に戻すと、よくほら自分が望まないところに行かされるとか、
ありますね、
極端な話、左遷されるとかあるじゃないですか、はい、そこで、いかに腐らず、ね、頑張るかっていうか、自分の力を発揮するかで、またね、いい部署に戻れるとかよく言いますよね、
はい、
企業は直接それとは違うかもしれませんけど、その好きなことをやるっていうことは、何人つけてもそのモチベーションが高くなるわけですね。
そうですね、多分辛い時でもそれがあるからこそ乗り切れるとかってあると思います。
そうですね、好きなことをやるのが一番いいですし、モチベーション高まるし、いろんなアイデアも出てくるし、やっぱり何よりも好きでこうやっていくと、お客さんも伝わるわけですよね、そうするとお客さんも喜んでくれるんで、そっちの方がやっぱいいかなとは思いますね。
例えばちょっと大げさですけど、例えば今まで IT 系だった人が実は料理が好きですという時に、料理で起業したいって、ただそっちの経験はそんなにない場合っていうのは、それはなんか先生としてどういうアドバイスとかってなんかされるかありますか。
もうそれね、まさしくこの前 その伊勢市の指輪食堂さんね、はい、それがものすごく例としていいんですけど、もともとその伊勢屋食堂の娘さんをと結婚したわけですね、
はい、
でそのご本人はソフトバンクに4年間勤めてて、でその娘さんの親父さんから、うちを手伝ってくれないかっていう話があって、北海道出身だったのに伊勢までこう行ったっていうストーリーなんですよ。 でそこで当然飲食店の経験ないんだけど、だからうどんとかそばとか売ってるようなお店なんで、最初はなんていうの、いやいやながらじゃないけどそういう感じでやってたんだけど、そこでひらめいたのが IT 活用ということでひらめいたと。で IT を活用して徹底的にこう活用して AI を使って来店客予測とかですよね、あとメニュー出るメニューの予測とかメニュー開発とかにやって大繁盛になってると。でそうすると結果的にスタッフとかあの社員の方もこう非常に楽しそうに働いてるっていうのがやっぱりいい事例ですよね。っていう意味ではいやいやながらじゃないけど行ってもそういういい方法もあるし、でその例えば IT 系の仕事をして飲食店やりたいっていうのは飲食店がなんとなく好きなわけですよね。だったらやっぱり経験した方がいいですよね、一回ね、本当に楽しい仕事なのかどうか、バイトでも何でもいいんですよね、必ずやっぱり経験体験してみないと分かんないと思いますんで、それでも好きならやればいいと思うんですよね。
なるほど。先ほどの話すごい私個人的に面白いなと思ってまして、やっぱりできることとやりたいことをこうやらなきゃいけないこと、さっき先生が3つあると思っておっしゃってましたけど、そこをこう掛け算でやってきて出てくるビジネスモデルっていうのは意外と面白いものが出来上がる可能性が高いんじゃないかなってなんとなく思ったんです。それどうですか？
いや、まさしくその通りで、こうそれぞれが単体でこう別物じゃなくて、それを、ミックスっていうか、それはいいところを取り合わせて新しいビジネスモデルを組み立てる、それができると一番いいですよね。
それ一番なんか一番面白いですよね。
私も自分が最初独立するときは経営コンサルタントとかね、資金調達のサポートとかも、もちろんそういうのをイメージしてやったんですけど、だんだん年数経過してくるとですね、いろんな仕事も出てくるし、経営改善を図る仕事とか、逆にもう全然その倒産しかかってる会社をこう再生させる仕事とかですね、 M&A の仕事とか、いろんな幅が出てくるわけですよ。でそれぞれがこうやってみて経験積んでいくと、ある意味面白く感じるって言いますかね、でやっぱり関わってる人が喜んでもらえると自分も楽しくなるっていうのはすごく感じますね。
そういう意味では今先生自身がやられてる事業っていうのは好きでやってるっていうようなイメージですか？
いや、なかなかまだそこまでは言えてなくて、できるからやってるっていうのが正直なとこなんですよね。ただその部分部分で喜びを感じられるとか達成を感じるとかね、達成感かというようなのがあると思うんですよね、そういう感じで私はやってます、
なるほど。そういうことはできることの中でもやっぱ好きなものってやっぱ見つかるっていうところもあると思いますし、やれる好きなことでやろうとしてもやっぱできることと何か融合してやっていくっていうことが企業のビジネスを考えるときに必要というか、なんかそういう考え方なんですかね。
そうですね、その好きなことのメリットはやっぱりモチベーションだとか、こう一生懸命こう身を粉にしてやって、身を粉にしてやっても何ていうんですかね、苦労をいとわなくてやれるとかですね、そういうところあると思いますし、やっぱりセミナーに来られる若い人たちを見るとですね、今やってる仕事とガラッと違うことをやりたいという人も結構いるわけですよね。でやりたいならやってみたらいいじゃんって思うわけですよ、まだ若いし、で今の持ってるスキルはこうだけど新しいスキルとしてまだ育てる余地は多分にあるの でそれは年齢に関わらずそうなんですけど、特に若いうちはですね、そっちの方にチャレンジした方がいいと思うんですよね。この前のあの方はなんか全然ガラッと変わったことをしたいって言ってましたけど、ただ実際ちょこっとやってるって言ってましたもんね。
そうですね、もともとなんか集客を自分でイベントを企画してやってるっておっしゃってたので、そういう意味では自分がやりたいこと、好きなことを、少し今試していろいろとやってみているっていうような状況ではありましたよね。
そうですね、試行錯誤して全然自信がなさげだったけど、でもやっぱりあれはね、あれで本当にその集客イベント集客とかできるわけなんで、そこを伸ばしていけばですね、十分やっていけると思ったんですよね。だからそういうアドバイスをしましたね。
だからそういう意味ではこの間お話しいただいたペルソナは具体的などういう人を対象にしたいってイメージをした上で、実際にこの間も話したその情報発信っていうのを今できる中で、例えばブログで発信してみたり SNS を使ってみたりっていうのをまず好きなことでいいからやってみてっていうようなイメージですよね。
おすすめはですね、やっぱり 今の会社員としての一社員としての人物 とは別の第二の自分を作った方がいいと思うんですよね。あの分身みたいな姿を。
実際先生それはやられてたんでしたっけ？
私は日本政策金融高校に勤めてた間に辞める3年ぐらい前から自分でブログを書いてましたね、うん、アメーバブログで。それはもうあのペンネームで書いてましたね。
そのブログを経験に何かこう企業に役立ったとかって何かありますか？
まあ、そこからなんか、まあ、コメントが何個かね来ることもあるし、メッセージが来ることもあるし、あとはその実際独立会議をするときにあのこう嬉しい恥ずかしい顔出しみたいなしてあの全部出したわけですよ。そしたらそこで前から読んでましたみたいな人が結構いたっていうのが分かってですね、まあまあまあ資料とかそういう人たちですね、あの前から読んでましたって言ってくれる人がいて、やはりやってきた甲斐があったなっていうふうに思いましたね、その時に。
そういう意味では今こう好きなことをとりあえずやってみたいなって、まあ、ほわっとしてるかもしれないですけどっていう人はまずそういうのを発信をまずやってみたらっていうところですね。
そうですね、そういうのもぜひやってみて別人格を作って、やっていくと、まあ、アバターみたいな感じでねやっていくと意外な発見があったり意外なつながりができたりするっていうのは間違いないと思います。
ありがとうございます。
はい、というわけで、まあ、軽くね、情報発信の話とか好きなこととか、うん、で起業することとか軽い話をしましたけれども、またこういう話は引き続きですねやっていきたいと思います。ではまた次回お楽しみに。
ありがとうございます。